こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。手間いらずの庭作り、おしゃれなのに手入れが楽は、学研の楽しい庭作りシリーズに属する実用ムックである。著者個人名は提示されていないが、庭作りの後に生じやすい草取り、剪定、落ち葉の片付け、水やりといった継続的な負担を設計と植栽の選択によって抑えることを目的としている。中心にあるのは、手入れを完全になくすという約束ではなく、庭の魅力を保つために必要な作業量をあらかじめ減らすという考え方だ。最新の庭の実例を入り口に、植栽ガイド、雑草を抑える地面の扱い、庭を整えるための簡単な DIY の工夫などを扱う。見栄えを優先して管理負担を後回しにしがちな庭作りに対し、美しさ、季節感、維持可能性を同時に考えるための入門的な資料として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、庭作りを完成時ではなく日常の管理作業から設計する本社の主題は、植えた直後に美しく見える庭を作ることだけではない。庭ができた後に繰り返される草取り、枝の整理、落ち葉拾い、水やりをどう減らすかを庭作りの初期段階から考える点にある。庭の負担は植物の数だけで決まらず、土が露出している範囲、通路の取り方、樹木の成長速度、植栽の密度といった複数の要素が重なって生じる。したがって、管理を楽にするには、気に入った植物を個別に足していく前に、どこを歩くか、どこを覆うか、どこを季節の演出のために開けておくかを決める必要がある。本書が実例、アイデア、植栽、DIY を組み合わせるのは、この問題が単なる植物選びでは解決しないためだろう。庭を生活空間として扱い、限られた時間でも維持できる構成を選ぶことが、長く美観を保つ前提になる。手入れの回数を減らす設計は、放置に耐える庭ではなく、必要な作業を小さく予測可能にする庭を目指すものと理解できる。次に、植え替え頻度を抑える植物選びで、季節感と安定性を両立するローメンテナンスの庭では、毎季節の植え替えを前提にした花壇よりも、長期間その場所で育ちやすい植物を骨格にすることが重要になる。本書が掲げる植栽ガイドは、庭の印象を左右する植物の選択を管理負担の観点から見直すための要素である。一般に成長が緩やかな樹木や大きくなりすぎにくい低木、毎年育ち直す多年草、植えっぱなしでも楽しめる球根類などは更新作業を減らしやすい。一方で、丈夫という言葉だけで選ぶのは不十分であり、日当たり、風通し、土の乾き方、植える場所の広さに適した性質かを確かめなければならない。環境に合わない植物は、水やり、病害虫対策、植え替えを増やし、手間を抑える目的に反するからである。その上で、季節の変化を加えたい場合は、地植え全体を入れ替えるのではなく、鉢植えや寄せ植えを部分的に加える方法が合理的となる。恒常的な植栽と入れ替え可能な演出を分けることで、庭の基調を崩さず、季節感だけを無理なく更新できる。さらに、雑草対策を地表のデザインとして扱い、草取りの発生源を減らす草取りの負担は、庭の土がむき出しになっている場所に集中しやすい。本書の手間いらずという方針では、雑草が伸びてから除去する対症療法ではなく、雑草が入り込みにくい地表を作ることが重要な論点となる。石やレンガなどによる小道は、歩行しやすさを高めるだけでなく、土の露出面積を減らす役割を持つ。地面を覆う植物を利用する方法も、植栽の密度が安定すれば、空いた地面に雑草が入り込む余地を抑えやすい。こうした処理は機能一辺倒ではなく、庭に輪郭、素材感、視線の流れを与えるデザインでもある。つまり、雑草対策のための通路や樹皮を、景観を損なう追加作業と考える必要はない。ただし、地尾植物にも生育の広がりや剪定の用皮があり、どの場所にも同じ方法を当てはめることはできない。人が頻繁に通る場所、水はけの悪い場所、植栽を楽しみたい場所を分けて考えることが必要である。本書の価値は、面倒な草取りを庭の外側の問題にせず、地面の構成という設計課題に戻している点にある。そして、剪定、落ち葉、水やりを減らすには、植物の性質と配置を同時に見る。庭木や草花の管理負担は、植物そのものの性質と植えられた場所の条件の組み合わせによって決まる。本書が取り上げる悩みには、剪定、落ち葉拾い、水やりが含まれており、これらは見た目の好みだけで植栽を選ぶ危うさを示している。例えば、将来大きくなる木を狭い場所に植えれば、形を保つための剪定が恒常化する。落葉の多い樹木を通路や掃除しにくい場所の近くに置けば、季節ごとの片付けが負担になりやすい。また、乾燥しやすい場所に水を好む草花を多く植えれば、水やりは避けられない日課になる。逆に、庭の環境に合った丈夫な植物を成長後の大きさも見込んで配置すれば、管理は必要最小限に近づく。この考え方は、植物を少なくして無機質な庭にするという意味ではない。 植物の役割を整理し、主役になる樹木や宿根草を絞り、手をかける花は楽しめる範囲に限定する方法である。見栄えと維持のしやすさを対立させず、長期的な変化まで含めて植栽を判断する視点がここにある。最後に、簡単な DIY と庭の小物で管理しやすい図鑑の骨組みを作る。本書は植栽だけでなく、簡単な DIY テクニックにも触れるとされる。これは低管理の庭が植物の耐久性だけで成立するものではなく、花壇の縁取り、通路、鉢の置き場、フェンス周りなど空間の骨組みによっても支えられることを示す。例えば植栽範囲と歩く場所の境界が曖昧なら、土を踏み固めたり作業のたびに植物を傷めたりしやすい。反対に作業動線を考えた小道や鉢植えをまとめておける場所があれば、水やりや植え替えの対象を把握しやすくなる。フェンスや壁面を活用したつる性植物、季節ごとに交換できるコンテナ類も限られた面積で表情を作る手段になりうる。さらに庭道具や装飾品は単なる飾りではなく、使いやすく定位置に収まるなら作業の心理的な負担を下げる。もっとも DIY 自体が大規模で複雑なら手間いらずと矛盾する。本書の方向性は、庭全体を作り込みすぎることではなく、維持しやすさと見た目の整い肌に直接結びつく小さな工夫を選ぶことにある。結論として、本書は、庭を楽しみたい一方で毎日の水やりや頻繁な草取り、剪定に時間を湧き続けることは難しい人に向く。特にこれから庭を整える初心者、週末を中心に手入れする人、既存の庭の管理負担を少しずつ軽くしたい人にとって、考える順序を整える助けになるだろう。得られる実用的な利点は、植物を増やす前に土の露出、通路、樹木の将来的な大きさ、季節の演出方法を検討する視点である。これにより庭を華やかにする選択と作業を増やす選択を区別しやすくなる。また地植えの骨格は安定した植物で構成し、変化は鉢植えや小さな装飾で加えるという発想は、予算や作業時間を段階的に配分する上でも現実的だ。庭の様式や高度な施工技法に特化した本と比べ、本書の特色は美観の提示を管理の問題から切り離していない点にある。実例植栽ガイド、簡単な DIY を横断しながら庭を作る瞬間だけでなく続けられる状態として扱う。そのため紙な庭の再現より暮らしに無理なく定着する庭を目指す読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は Unknown Author、 ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。